TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセル。ということで今週のテーマはこれ。クライマックスはすぐそこ。セリーグ CS 大展望。ということで、まあ今の時点で全くわからないです。これ木曜日撮ってるんで、阪神が行くのか巨人が行くのか広島が3位になるのか全くわからないんですけども、ヤクルトが優勝して DeNA が2位っていうのは確定したので、クライマックスシリーズは回っていくんですけども、ヤクルトをどうやって倒していくのか。じゃあ早速ですね、予想してくれる方はこの方、ミスターパーフェクト牧原さんです。
はい、お願いします。は
い、いやー、どうですか今年。
そうですね、でもなんかこの巨人が休んでる間に阪神が負けてたら、やっぱり巨人がスッとそのまま行くのかなっていう感じはしたんですけど、うん、2つ勝ったじゃないですか、うん、これだとやっぱ巨人の方はかえってプレッシャーですよね、この2試合ね。だからこの2試合勝ったっていうのは、ジャイアンツが2個勝たなきゃいけなくなったっていうのもあるんで、やっぱり確かに、でも両チームともいいピッチャー同士が投げるんですよね、大貫、今永対戸郷、菅野ですから、ジャイアンツ、ね、だからもうその辺も含めて難しいし、
あ、そっか、戸郷は13勝目かかってんだ。
そうなんですよ、最多勝かかってるし、でも本人ここのところピッチング内容はいいんですよね、うんうん、だから可能性は十分あるんですけど、
うん、どこかねやっぱり阪神がちょっと腹口がすげえいいですよ。
昨日ね、うん、粘りましたね、食らいついてって、最後引っ掛けてレフト前持っていった時に、あの神宮湧きましたね、うん、俺も昨日ライブで見てた、ライブじゃないですが、テレビで見てたんですけど、さすがだなと思ってね、やっぱり執念感じますよね、
魂でしょ、
魂出ましたね、うん、
いや、どこが上がっていくのか、
いや、でもね、阪神結構面白いんじゃないですか、これ、ね、あと1試合でしょ、誰ですか、西ですか、今度、どっちの西、
あの防御率2位の
西
じゃないの。
あ、そうですね、じゃあ青柳とまたやせらすというか、うん、まあそうですよね、モチベーションを持ってるってことですもんね、うん、はい、
巨人と阪神と広島が同じ勝率になると広島が3位なのね。
そうなんです。
それで巨人と阪神だと阪神なんですね。巨人と広島が同じだと巨人だけど、三つどもえになると広島ってのはもうわけわかんなくなっちゃうんですけど、
まあでもね、横浜がこれ2個残してて、ジャイアンツと僕やりたくないと思うんですよ。まあ、どっちかやったら短期決戦戸郷とまた菅野来そうじゃないですか、うんうん、その翌週にもう CS 始まるんで、うん、そうなってくるとこの2個で2連敗しちゃうと巨人が来る可能性出てきちゃうから、うん、横浜はやっぱり勝ちたいですよね、うん、それで、まあ、阪神かなどっかが上がってきてくれた方が勝率がいいんですよ。横浜は
阪神は2は DeNA は16勝9敗、は
い、そうなんです、いつもボコボコにやられてたんですけど今年いいんですよ、
それで巨人には、まあ、今の時点ですけども残り2試合残して、12勝10敗1引き分け、はい、まあ、ちょっとあと1個勝てば勝ち越し、
うん、そうなんですね。
そして意外や意外と言っちゃあれなんですけど、広島にボッコなんですね、8勝17敗。
あっち側でやられてるんでしょ、あの松田で、
松田に勝てないっていう、ね、
松田でボコボコですから、だからカープは上がってきてほしくないよね、
DeNA は、
はい、
これと、
そうなんですよ、だからでも自分じゃどうしようもできないけど、ジャイアンツが上がってくるなっていうことは、うん、とりあえずこの2戦で1つ勝てば、うん、ジャイアンツの目がなくなる可能性が十分高くなるんで、うん、まあ、横浜はまあこう頑張りますよね、まあ、でも本当にこう全部含めて個人タイトルも含めて、うん、みんな休めないじゃないですか。
そうですよね、
もうね、ヒット数も安打数もあるし、打率もあるし、はい、防御率最多勝、うん、だからもう本当に今までのその様相とは別ですよね、消化試合じゃない、
消化試合じゃないっていう、
だから全部楽しみなんですよ、 うん、やっぱり昨日の試合見てても、うん、やっぱお客さんも含めてボルテージは違うんですよ、うん、
入ってますもんね、
入ってるし
お客さんきっちり、
う
ん、
そうだから、まあ、本当にいいですよね。パリーグの方もそうですけど、
パリーグももう、うん、パリーグももうぐちゃぐちゃになっちゃってて、ね、えっていう、
まあでも本当 最終日の最終決戦がものを言うみたいなのもあって、うん、10.8 みたいな感じになってもね、まあ、
最後で、うん、
まあただヤクルトからするとまあ、はい、何が 10.8 だと思ってるかもしれないですけど
もう勝っちゃったよ
もうかもしれないですけどね、
うん、やっぱセリーグ完全に抑え込んだこのヤクルトの強さは牧はどう思ってる？
いや、強さもものすごく僕はあったと思うし、うん、やっぱり昨年勝ったっていうその俺たちでもできるじゃんっていう思いがやっぱり選手たち、うん、優勝もう一回味わいたいよなっていうのがやっぱりここに集結したような気がするんですよね。だから中盤もすごい勢いでいっちゃったんで、うん、やっぱり勝つとやっぱり連覇ってするじゃないですか、うん、広島もそうだけど連覇するじゃないですか、うん、今までやっぱりね萎縮してたのが、うん、いや俺らでもできるよっていうふうに若手も実力つけてくるからこういう結果につながるんですけど、うん、まあただここのところのヤクルト村上が打たないせいもあるのかもしれないですけど、うん、ちょっと大丈夫かっていう気がしますよ。日本シリーズとか CS 行った時に
ちょっとね、
うん、
えっていう、
いや本当に
誰が55号を打った時は、はい、これ61打つんじゃないみたいな感じでピタッと、まあ、今木曜日時点で止まっちゃってんですけど、
はい、止まっちゃってます
ね。あれはなんかちょっとあります、見ててい
つもだったら見逃してこれ振るよなってやつをしっかり見逃すんですよ、うん、でこれってやっぱり見逃されるとこれはもうコースギリギリじゃあ振ってくれないからちょっと高くいかなきゃとかね、うん、そういう、こう気持ちにピッチャーになるんですけど、うん、今振ってくれたりするし全部それファールしてるんですよ。昨日なんかも危ない球も結構あったんですけど、
ちょっとミスショット
ミスショットがあるんで、うん、今までだったらまあ一発で捉えてたのは、うんうん、だからまあそういう意味では打ちたいっていう気持ちもあるし、
打ちたいんだよね、うん、早く、うん、早く56にしたい、うん、でもあの54号菅野から打ってで55号大勢から打ったあの、はいね、マルチホームランの日、あの日やばかったでしょ。
やばい
内角高めの菅野
を
持ってって内角低めを左をつけて
でもレフトにだって右バッターが打ったぐらいの距離飛ばしてますから、はいうん、あれ見た時はそれはみんな60本打つと思いますよね、うんうん、
それがまあこれやっぱ王さんの偉大さが改めて、
いやいや、まあまあやっぱりこう王さんを抜いちゃいけないとかそこはないと思うんですよもう昔のことなんで、だけどもやっぱりこんだけ注目されてるんだっていうことを改めて感じてんじゃないですか。
だって自分で言ってますからね、みんな、皆さんがプレッシャーかけるんで、もうどんどんどんどんかけてくださいって言って、
あなんか便秘と一緒で一本出たらドッと出そうですけどね、うん、
それトマトケチャップぐらいにしてくれますか
便秘トマトケチャップね、なるほど、
ドバドバ出ると
そうなんだね、やっぱりね、もうタカさんもそういう、こうしっかりとしたチョイスっていうのもできてますね、言葉の選び方、
これになっちゃったから
そうです
パラビーだ
パラビーででもなんか何もなかったよっていう感じの、うん、調子になってくれたら、まあ、CS ファイナルも含めて、うん、日本シリーズもし行った場合も、うん、村上でまたみんなが盛り上がれるっていうのも、うん、今年1年盛り上げてくれましたからね、うん、やっぱ日本シリーズでやっぱ村上見たいっていう人も、うん、野球ファンとしては多いんじゃないかなと思いますよね、
うん、だからねパリーグだと山本君がもう、
うん、
連続投手4冠とか5冠とかって言われてる、その無双ぶりが見たいと、たい、ね、山本 VS 村上を
見たいですよね。まあ確かに見たいんですけどね、うん、なんかでもこう打線的にはオリックスもちょっとこうもう一つかなっていう感じはするんですけどね、
ちょっとね、
うん、
ラオウが今出てないし、
うん、まあ、吉田君はねいいんでしょうけどね、
うん、
まあ、でもそれでもやっぱり優勝争いしっかりしてきてますから、うん、やっぱり優勝することによって選手たちがやっぱり育ったんだなっていうのをね、うん、改めてヤクルトも含めてオリックスも同じですよね。
だって一昨年両チームとも最下位ですから、
うん、
最下位だったチームが1年2年でこんなに変わってしまうっていう。
ってことは来年日本ハム楽しみですかね。
だから日本ハムだからビッグボスもう言わなくなっちゃうでしょ。新庄監督という、来年のもうだって開幕投手まで発表しちゃって、加藤だっつって、
まあ、あの球場もなんかすごいですよ。やっぱ僕もたまたまあの電車で通って
見えますよね。
もう作ってる最中見えたんですけど、あれもだもうなんかあんなのできたらちょっと皆さん行きたくなるし、北海道だしってことでお客さんにぎわいそうですもんね。
ただね、そのグランドに杉谷が立てるんだろうか。
でも今杉谷出てるでしょ。
出てる。
あれあの引退するときってあんま出てないですよね、多分ね。抹消されてること。
でも、ファーストで出て、打率1割7分とか、180センチになってないんですよ。
やっぱり身長は落ちないですよね。
高校2年生ぐらいなんですよ。172と、173と。
まあでも本当にあのキャッチャーで体重ぐらい、お前体重より、あれじゃねえかって低いじゃねえかってよくやじってました、俺らも。あの7分5厘とかで出てるようなやつは、もう完全に僕らのもう対象ですよね。うん、お前さっつって言ってましたよ。杉谷も多分言われてますよ、絶対ね。
言われてますね。
言われてますね。
自分の身長ぐらいですからね、今。大丈夫なんだろうか、本当に。戦力外とかならないだろうか、そればっかり気になってたけど。原口とかで、ね、安明とか頑張ってるけど、
まあ、でも安明も良くなりましたね。びっくりしました。
この間ね、この間もこんなこと言っていいのかな、メジャーのスカウトが俺の横にいたんですよ。
お
ね、で結構点差ついちゃったんで、要するにパッと帰っちゃったんですよ。スピード感まで出してたんですよ。だから大差ついて帰ったってことは安明見に来てるんですよ。
なるほど。
スピード感使わないんだから一回も。だからスピード感用意してたんですよ、
はいはい、
隣でパッと首立ってたから、あ、誰かとやっぱ調査 してんだなと思って。
まあそうですね、まあ、
メジャー志向は多分あると思うんで、
まあ、矢先はもう向こうに行ったらやっぱりちょっと太りやすい体質なんで、そこだけ気をつけてほしいですよね。
まあでもお菓子やめさせたんで、去年お菓子やめさせたんですよ俺。お前30なんだからさって、ポテトチップスとかそのやめろよっつって。
まあプロとしてね、アスリートとしてね、ちょっとね、
そろそろね体質も変わる、30歳ぐらいで人間変わってくるでしょ。だから栄養士とかつけて、あ、まあ独身だから、あのちゃんとご飯とかもそういうの全部変えないとっつって、お菓子とにかくやめなさいっつって、それはそれこの間あの200セーブ200セーブあげた時、ありがとうございましたメールが来て、思えば年末にタカさんにお菓子やめろって言われてから、あれから変わりましたって。あれ俺この話したりしてなかったっ
け。すごいな、すごい話っすね。
だから安明が本当にメジャーとか行って高額年俸を取るようになったら僕は代理人としてついてきます。
まあそうですよね、アメリカもよく行かれるわけだから全然いいですよね、
タカボラスとして。
いやでも本当にね、良くなりましたよ今年見てて。
まっすぐはいいでしょ。
まっすぐ良くなったし、だ特にじゃあすごくなったかってことじゃないんですけど、やっぱり彼はやっぱり丁寧に我慢強いじゃないですか、打たれたってまた同じように出てこれるし、メンタルも強いから、やっぱりね、1回ね、7回に配置転換させられたピッチャーが9回に戻った、それでまた7回に行ってまた戻ったなんていう人はそういないですよ、もうあのまま終わってくるんですよ普通は、そこで戻ってってるから、で今年まあ本当、まあ、僕もね中継多いんで、安崎のピッチング見てると、非常にまた丁寧にしっかり投げてるなっていう、なんかその思いみたいなものが感じますよ。そういや多分もしかしたらもう一個海の向こうに渡りたいのかなっていう、ポテトチップスもやめたし、
お母さんも亡くなってしまって、そういうこうなんかお母さんのためにもってい
う、そういうこともあるかもしれない
ですよ。もう一踏ん張りっていう、
やっぱり行きたいですよ、やっぱ同じ僕も野球人としてもし考えた時に、後で後悔したくないんですよ。30いくつになっても、彼今30ぐらいですかね、32、3になってあの時言っとけばやなっていうことじゃなくて、一回自分で体験してみた方がいいんですよ。
誰？
藤浪でしょ。
藤浪、
菅野もだからどうするかですよ。まあまあねえね、もうさラストチャンスですよ多分ね、
行くとしたら、
うん、
でも今菅野抜かれちゃったらジャイアンツもうボロボロだよね。
いやもうすごいことになっちゃいますね。
今日もさドラフト1位の選手ずっとね日刊スポーツ出てたけど、はい、なるほどねってやっぱさ牧原斎藤ってあの年のあのドラフト1位ってちょっと開けて桑田あと水野まあ、あの時代の高校ナンバーワンピッチャーやっぱ取ってるもんね。それでさとにかくこれ見て改めて思うんだけど複数で取り合った時に連敗すごいのね、うん、
びっくりしますよ、
はい、何連敗してんだ十何連敗してんだよね、
はい、出てますよ、うん、だからだって村上だって言ってますからねジャイアンツは、
うん
はい、清宮村上外してますから、
うん
うん、だからね、あそこ村上でポンと言っとけば単独で取れてるんだよね。
あそっか全員まず清宮に行ってるから、
はい、
だから村上を一本釣りできたんだよね。
一本釣りできたんですよ。すごいですよね。そうまあ今更そんなこと言ったらキリないんですけどねうん
ちょっとねこうやっぱ改めて巨人の歴代ドラフト1位見るとちょっと涙出ちゃいますね。第1回のドラフト1位って堀内さんなのね。
さん、はい、そうですね。
でよく見るとえっと思うんですけど次の年1965年に堀内さん行ってるんですけど66年ジャイアンツ江那須さん行ってるんですよね。
おお。
江那須さん行って4球団で競合になって阪神なんですよ。だからひょっとすると堀内江那須という
両輪が
右左できたかもしれないっていう。これさすがにね66年じゃ僕5歳なんで見てあの記憶にないんですけど、はあ、そっか80年に藤田さんが4球団競合で原さん行ってんだ。
そうです引いてんですよ。だからまあ松井の時もそうですよね。長嶋さんがガッて引き上げてたっていうのもあるんで、なんかそういうこうなんかストーリーみたいなものを感じるのがあるんで、
そうか、ね、長嶋さん4球団、
うん、
いやなんか巨人の話でまたすげえ盛り上がっちゃった。
だいぶ脱線しちゃったんです
けど巨人大来るかね3位に
この放送がある頃のお結果出てるんでしょうけど
出てますよ、
うん、出てますね。だこれな流してもなんか虚しくならないです
よ何言ってやがんのみたいな
虚しくなるだけですよ、ね、
何言ってやがんの牧原と石橋ってまあ、
ね、
じゃあ
ね,
ね楽しみましょう、
はい、
石橋貴明のゲートセブン石橋貴明のゲートセブン